強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も東京都大田区にある原&アカウンティングパートナー様をお邪魔いたしまして、税理士の原直美先生に税金に関するアドバイスをいただきたいと思います。原先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回も原先生が7月にご出版された一人でできる必要なことがパッとわかる人事経理労務の仕事は全部できる本から、私がちょっと関心があったことについてお伺いしたいんですけれども、この本の356ページに税務調査が入った時どうするかということが書いてあるんですけども、この辺をちょっとお教えいただければと思います。
は
い
は
い、
この本は、この人事経理労務の仕事が全部できる本は、こう3つのパートに分かれてまして、まず1年目でも1人でできるというのをこう売りにしてますので、1年目の新入社員とか、それから初めて経理や人事に配属された人でもできる人が、まあ任されるの仕事のパートと、で今度3年目になってた人がこうちょっとキャリアアップした人がちょっと責任のある仕事とか難しい仕事を任される時に必要なことが書いたパートと、それからこう第3章といいますか、最終的にはこう緊急事態が発生した時にどうしたらいいのっていうことを求めた章があるんですね。で、緊急事態、この本はもともとは社長がターゲットというよりは会社の管理部門で働く社員の方をターゲットに書いていますので、こう社長が例えばまあ税務調査が入った時とか、あとは例えば人事の方では例えば解雇するときどうしたらいいとか、そういう決裁は社長がするんだけれども、社長をサポートするわけじゃないですか。管理部門の社員は社長をサポートするときにどんなことをしたらいいかってことを書いてあるんですね。なのでここの本も税務調査が入ったときじゃあどんな準備をすればいいのかっていうところからお話を書いてます。
はい、税務調査が来るっていうとなんか悪いことしなくてもドキドキしますよね。
車を運転してるとお巡りさんがいるとちょっとドキッとするじゃないですか。まあ、頭あれと同じ心境で税務調査が来るとなると、なんかやっぱりそうです、ドキマキしますよね。で、税務調査って2種類ありまして、昔あのマルサの女という映画がありましたけど、そういう強制捜査の場合と任意調査の場合と2つありまして、普通調査が来るっていうと任意調査の方になるんですね。ただ税務署には質問調査権っていうのがありますので、調査する権利は向こうには税務署側にあるので、その調査の来たらそれに対応しなければいけないという義務は会社側にあります。で、調査ってでもね、儲かってないと来ないんです。だから儲かってる証と思って、うちにも調査が来るようになったんだって喜ぶのがまず第一歩じゃないかと思うんです。六角さんは調査を受けたことありますか？
私はないんですよ。
なるほど、
残念。
もっと儲けないとダメかもしれませんね。で、調査が来たらですね、大抵まず税理士がついてる会社さんだともちろん税理士のところに来るんですけど、もし税理士がいないとか、税理士がいても直接会社にお願いしますっていう会社さんもあるんですね。でまず調査の日程が言われます。いついつ行きたいんですけど、いきなり来るってことは基本的にはないんですけど、でもたまにあるんですけど基本的にはないです。そうすると日程調整は調整できますから、向こうからいついつがいいって言われてもその日が都合が悪かったりしたらもっと別の日にしてくださいって調整ができますので、まずそこが、日本人ってのはお上に言われたら弱いじゃないですか。でもそんな言われた通りにする必要はなくて、いやその日は都合が悪いんですってのをちゃんと全然言って構いませんので、それによって厳しくなるとかもないですから、まずそこがスタートですかね。で、次にまあ調査が来るとなると、やっぱり見直し通常3年間なんですよ。問題があれば5年間遡ります。でも、まあ、税務署の方も税務署の職員って人数減ってるんですね。なのでこう1人の人が調査に、1つの会社に調査に行ける日数も限られてるので、できるだけコンパクトに見たいっていうのが彼らもあって、そうすると3年分を見て、で実質的には直前の1年間分ですかねを集中的に見て、すごい問題があるぞってなったら5年遡ります。このポッドキャストのリスナーの方にいらっしゃるんだと思いますが、脱税をしてると7年遡りますということで、一応3年分の過去の領収書だとか請求書だとか契約書だとか、その元となるもの、税務署に出したこう綺麗なこう最終的な形のものじゃなくて、その計算をした仕分けをした元になるものを見せてくれと言ってきます。 で元になるもの何かっていうと領収書になる前のもの、請求書になる前のものだから、例えば納品書であったり注文のメールであったり、例えばカレンダーであったり日報であったり、そういったものを見られます。だからそういうオリジナルのものを用意して、だからそういう資料じゃ捨てちゃえばいいじゃないかっていう話もあると思うんですけど、そうじゃなくて悪いことしてないという前提でね、捨てちゃえばいいんじゃないかって言われるんですけど、逆に捨ててしまうと税務署の職員さんってやっぱりちょっと言い過ぎちゃうかもしれないですけど、やっぱり悪いことをしてるに違いないこの会社はっていう目でやっぱり見てるんですね彼らは。というか何か見つけたら彼らの手柄なので、一つの出来事を見てこれは何か悪いことしてる、悪いことしてなくても何か処理を間違えてるんじゃないかっていう目で見てくるので、そうじゃない、これ正しいんだ、間違いないんだっていうことを証明するための資料はやっぱりちゃんと用意しておいた方がいいんですね。なので資料はやっぱ取ってた方が絶対にいいと思います。なくなっちゃったっていうとやっぱり時間もかかるし、それを証明するのに嫌な思いもするので、基本的にいろんなものを取っておいた方がいいと思います。
よくこれ私素人だから聞くんですけど、はい、いわゆる税務署の方にお土産っていうのはお菓子のことじゃなくて手柄をあげると早く引き上げてもらえるみたいな話を聞くんですけど、それは実際どうなんですか？
税務署の方たちも割とノルマがあって、やっぱりですね、これちゃんとしたルールがあるかどうかはちょっとわからないんですけど、これも私が税務署に勤めてたことがないのでまた聞きのまた聞きなんですけど、やっぱり大きな追加の税金を発見すると出世するらしいんですね、もしくは賞与といいますかにも影響するらしいので、やっぱり何もないよりはあった方が彼らは喜ぶ、間違いないです。それであと2つともあるらしくて、あるらしいです、これは正しいかどうかはちょっと分かりません、ちょっとあるらしいという伝聞で、 あくまで伝聞なんですけども、2つあって、その金額的などのくらい追加徴収したかっていう金額が1つと、もう1つは件数がね何件いかなきゃいけない、まあもちろんノルマもあるらしいんですけど、何件行ったうちの何件から追加の徴収があったっていう割合もどうも評価の対象になるらしいんですなのでこう何もない、まあ、税人って言うんですけど、何もないと本人の評価が悪くなるので、1000円でも何か見つかればいいというのはあるみたいです。ごめんなさい本当にみたいなんですけど、正しいかどうかはちょっとごめんなさい分からないですと言われてます。
でも痛くない腹つかれるでもね、ないものはないですから、ね、
うん、何も本当何もない会社もちろんあります。ただし本当に細かい、例えば飲酒張り漏れだとか源泉所得の徴収漏れだとか、なんかやっぱり人間ですから、どの会社さんも何かしらあるんですよねやっぱりね。あとは例えば交際費なんかもちょっと同じようなお店に、お兄さんお姉さんのいるお店にいつも行ってると、これはちょっとどうなのみたいなのとかね。
あ、それは心当たりある人いると思う
そう、本当にこれ仕事で行ってんじゃないでしょってなっちゃったりとかね、あるわけじゃないですか。なのでなかなかゼロっていうのも本当に少ないとは思いますね、やっぱね。
あとは書面添付を出してると調査が少ないって聞いたこと。
書面添付というのはものすごく実はこれ大変なんですよ。めちゃくちゃ大変で、税理士の立場からいくとすっごい大変。でもなぜか広がってないのは、理由はですね、じゃあ書面添付出したからといって調査が来ないかっていうと来るんですね。やっぱり一応でも書面添付出してると税理士のところにまずこの内容について質問が来ます。でその質問について税理士が完璧に、まあ、それはこうこうこうわけでって大丈夫だよって言ったらもちろん来ないです。だけどそうじゃないところを税務署が、あ、それは納得しないと思ったらやっぱ来ちゃうんで、すごく大変な工数をかけて書面添付した割には今あんまりメリットがないなっていうのがちょっと一般的な感じですね。もちろんやることによってその調査が来ないっていうケースももちろんあるみたいです。
でも私は銀行で働いた経験からすると、はい、書面添付そのものは置いといて、はい、例えば IPO を考えてる会社って結構あると思うんですよ、
はいはい、
そうであればそういう IPO を目指す会社って結果的には書面添付の要件を満たすことになってると思うの で、
うで、ね、う
ん
う
ん、IPO とかを考えてるんであれば、
あ、そうです ね、 ね、あ、そう、それはいいと思います。うちのお客様でも書面添付してる会社さんはあって、その会社さんも本当にこう公明正大にやりたいというか、株主に対しても公明正大にやってることを見せたいっていう気持ちがあるところがやってますね。
だから結果的には何て言うんですか、その書面、その税務調査のために、まあ、書面添付やるっていうのはちょっと本末転倒だと思うんですけど、大きな、ね、目的があるんであれば、
うんうん、それそう思います、うん、
規則整備するのはいいかな。
そうですね、あの書面添付はさすが国税局が作ったものなので、こう すごく網羅され、それあれを全部やると全部の決算書の全ての項目についてこういうこの商標のこういう商標をチェックしたよとか、それからこういう問題があったんでこういうクリアしてるよとかいうのが全部分かりますので、すごくよくできてると思うんですね。
そうか、税務署さんが考えた制度だから税務署さんもそんなないがしろにできないと思います。はい、ということで4週間にあたって原先生にはいろいろな税金に関するアドバイスをいただきました。また機会がありましたら番組にご出演いただきたいと思います。原先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。